マタイの福音書4章18節から22節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
救いの聖歌集っていうのをご存知ですか？これを知っている人はちょっと年齢が上の人だと思うんですが、小さな教会学校サンデースクール用の賛美歌集ですね。アメリカで歌われていた、アメリカのサンデースクールで歌われていたその賛美が入っています。みんな短いものです。で、日本語と英語と両方ありましたね。私は日本で子ども会でこの救いの聖歌集というのを使っていました。まだ家にあるかしらと思っていろいろ本棚探してみたんですけれども、残念ながら見当たりませんでした。古い、子ども用の賛美歌集ですが、私は今でもとても役に立つ、もう一度再版されたらいいなと思っている本の一つです。その中に I will make you fishers of men if you follow me、 こういう賛美があります。子どもたちの好きな賛美の一つでしたが、これは、今朝のイエス様のお言葉、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、それをそのまま歌に歌ったものですね。人間を取る漁師、 Fishers of men、 どんな意味でしょうか？なんとなくわかるんですが、正確なところはどうでしょうかって言われると少し説明しにくい。人間を取る漁師、イエス様はどういう意味でこの言葉を使われたのでしょうか？また人間を取る漁師、それになりなさいとイエス様は教えてくださっているわけですが、その務めとは一体何なのでしょうか？最初にそのことを確かめておきたいと思います。もし聖書を開ける方がありましたら、エレミア、旧約聖書ですが、エレミア書の16章というところを見ていただけますか。人間を取る漁師という言葉が出てくるのが旧約ではここにあるわけです。エレミア16章の16節、16節と17節、見よ、私は多くの漁夫をやって主の蜜げ彼らを砂取らせる、その後私は多くの狩人をやって、すべての山、すべての丘、岩の割れ目から彼らを狩り出させる。私の目は彼らのすべての行いを見ているからだ。彼らは私の前から隠れることはできない、また彼らの咎も私の目の前から隠れはしない。ここでは漁夫と訳されていますが、漁師のことですね。この言葉は罪を犯しながらも私たちに一体どんな罪があるのか、そう嘘吹いていましたユダの人々に対して神様が預言者エレミアを通して語られた、その言葉です。エレミアの時代、国は乱れていました。そしてあの大きなバビロン帝国が今にもユダの国を飲み尽くそうとしていたのです。それは人々が神様と神様の言葉をないがしろにした結果でありました。神様はそんなユダの民に何度も何度も悔い改めを促された。なのに人々は一体何を悔い改めようというのか、どこに私たちの罪があるのか、そう言いまして自分で自分を正しいとしていたのです。人々は本当には神様の皆に信頼していないのに、 エルサレムには神殿がある、神様の名前が置かれた神殿がある、だからこの神殿がある以上敵は攻めては来ない、そういう偽りの安心を持っていたのですね。しかし神様は悔い改めない者の罪を裁かれます、偽りの平安を砕かれます。呂布をやって砂取らせる、漁師を派遣して彼らを砂取らせる、あるいは狩人をやって狩り出させるというのは、どんなに神様の目から隠れようと無駄だよ、どこに逃げ隠れようとしてそこから引き出されて神様の裁きに遭うよ、そういうことを言っているのです。ユダの人々は実際に捕虜となってバビロンに引かれていきます。どこに隠れても無駄でありました。ですから人間を取るというのは、第一には人々に罪を示し神の裁きを告げるという大変厳しい務めであるということがわかります。しかしエレミア書にはそのような厳しい神の裁きとともに神様の豊かな救いも告げられていますね。エレミア書のその今読みました16、17のその前14、15にはこう書かれています。それゆえ見よ、その日が来る、主の御告げ、その日にはもはやイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとは言わないで、ただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせる、そうあります。神様が定めました裁きの期間が終わると、バビロンに連れて行かれたユダの人々はもう一度ユダの国々に帰ってくることを許されるのです。その時には勝って人々に罪を示し神様の裁きを告げました呂布、漁師、狩人たち、今度は人々を慰め神様の救いを告げる、そういう役割を与えられる。人々がバビロンにどこにいても見つけ出してそこから祖国へと引き戻す、そういう仕事をするのです。ですから人間を取るというのはバビロン、つまり罪の中から人々を救い出してエルサレム、つまり神の国へと人々を連れていくという、そんなことなのです。神様の裁きと神様の救い、これは両方リンクしておりますが、この両方を告げ知らせるというのが伝道ですね。イエス、それはイエス様ご自身がなさったことでした。今朝の聖書の箇所、マタイの4の18から読んでいただきましたけれども、一つ前の17にどう書いてありますか。この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、こうおっしゃっています。イエス様は天の御国が近づいたと言われました。天の御国、神様の国が来るというのは、神の国を長く待ち望んでいた人々にとって本当に嬉しいこと、喜ばしいこと、素晴らしいことです。しかしそれは同時に罪ある私たち人間には恐ろしいことなのです。神の国、それは清く正しい神がその清さと正しさによって世界を治められることでしょう。神の国にはどんな不正も心の汚れも許されないのです。神の国がやってくるときに、その神の国に大手を振って入れるというような、そんな正しい人は地上には誰一人ありません。天国の門は小さく、そこに至る道は狭いのです。自分の罪を悔い改めることなしには誰一人天の御国に入ることはできません。ですからイエス様は悔い改めなさいという言葉を先に持ってきたのです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この後マタイの福音書ではイエス様は5章から7章にかけて三条の説教といわれるものを話しなさいます。 罪というものは、それはあるべき基準からそれてしまっていること、あるいはその基準に到達しないことですね。で、私たちはそれぞれ自分で自分の基準を持っています。自分で基準を作っているわけですから、自分に合わせるわけですから、その自分の基準にからそれているとか、自分の基準に足らないということはないわけです。みんな自分の基準で自分を測るから、私は罪人ではない、私は合格という、そういうふうに考えてしまう。その間は罪というものは分かりません。私たちは生まれつき人には厳しく自分には優しく生きる、そういう、本性を持っております。ですから他の人の罪を分かっても自分の罪を分からない。他の人はみんな罪人だけれども私はそうではないと考えてしまうのです。あるべき永遠の基準が示されなかったら罪というものは見えてきませんね。それでイエス様はマタイの5から7章3章の説教で神の国の基準というものをお示しになったのです。そして私たちの誰もがこの神の基準には実は足らないのだということをそこで分からせようとしておられます。罪が分からなければ救いが分からない。イエス様は私たちを救いに至る悔い改めに導こうとしてこの三条の説教を語られたのです。私は初めて行きましたその教会の伝道集会で講師の先生がエレミア書の17章1節からユダの罪は鉄の筆と金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれている、そういう厳しい御言葉を聞きました。しかしそれによって悔い改めに導かれたのです。で、今年の夏季修養会でも藤本充先生はクリスチャンの中に潜む高慢の罪を厳しく指摘していらっしゃいます。説教者には社会の罪やクリスチャンの霊的な罪を直接的に責める、御言葉を持って責めるという務めが与えられています。でも全てのクリスチャンが同じようにできるわけではありませんね。それに人は責められたからといって悔い改めに導かれるとは限りません。多くの場合逆かもしれませんね。責められれば責められるほど心を固くなにするかもしれません。多くの場合人はより優れたものに触れるとへり下って悔い改めることができますね。例えば少しばかりの知恵や知識を誇っている人が本当に豊かな知識があり深い知恵のある人に出会うときに、ああなんて私はこのつまらないことで天狗になっていたんだろうと、そう謙遜にされますね。また愛の深い人、本当に自分のすべてを捧げ命さえも捧げて多くの人々に愛を示している人に出会いますと、自分が本当にちっぽけでわがままで利己的な人間か、自分が卑しい人間かということが本当に感じるものであります。光が強ければ影が濃く見えます。そのように罪は真理の光に照らされれば照らされるほどはっきりと見えるようになってまいります。私たちが真理の光をもっともっと輝かせるなら、人々は自分の罪の影というものに気がつくようになるでしょう。そして神様の愛の光、真理の光に触れて進んで悔い改めるようになるでしょうね。クリスチャン自らが神様の光のもとに歩む、自らが悔い改めて神様の許しの中に生きる、また神様の清めの中に生きる、そうするときに私たちは人々に対して光になることができます。私たちのほとんどはそのようにして誰か他の人が私に与えてくれたその光によって悔い改めに導かれ、信仰に導かれてきたのではないでしょうか。皆さん、多くの人々が光を求めています。光を 他の人から受けた私たち、またイエス様からいただいている私たちも、また他の人々のために光になろうじゃありませんか。そうやってイエス様を明かししていくときに、その光によって一人でも多くの人が神の国に導かれていくでしょう。皆さん、それが人間を取る漁師の務めではないかと思うのです。さて次に、漁師の召命、メシコーリングということを考えてみましょうね。召命、これは英語ではコーリングとか、あるいはボケーションと言います。バケーションじゃないですよ、ボケーションです。イエス様は最初にガリラヤ湖で網を打っていましたペテロとアンデレに、私についてきなさい、こう呼びかけます。そうすると二人は手に持っていた網を置いてイエス様に従います。続いて船の中で網を繕っていましたヤコブとヨハネにも同じように声をかけますと、この二人も船も父も残して従っていったと書かれていますね。ペテロはもうすでに結婚しておりましたし、アンデルも独立していました。でもヤコブとヨハネはまだ年若く、父親のもとで働いておりました。それで聖書は船も父もという父という言葉を、残しているわけですね、書いているわけですね。でこの人たちは漁師にとって命とも言える網も船も捨ててイエス様に従いました。父という言葉に代表されます家族、親族のそのネットワークといいましょうか、サポートを離れてイエス様に従っていったのです。ヤコブとヨハネの父親は一介の漁師ではなく網元のような存在だったようです。裕福でユダヤの指導者たちと深いつながりを持っていたと伝えられています。ヤコブとヨハネはそうした父親からのサポートを得てユダヤの社会で楽々と生きることができたはずです。しかし彼らはイエス様に呼ばれた時に神の国のために働く方を選びました。各宗教会のメッセージ、藤本先生のことをまたたびたびお話しますが、そのメッセージの中に、大学を卒業するときにもう仲間のみんなが就職活動をしている、その中で自分一人が牧師になるために進学校に行く、そういうことに強い葛藤を覚えたというお話がありました。それはウェブページでも、それから皆さんが注文していただければテープが手に入りますが、その中にありますので、ぜひぜひお聞きください。しかし先生はそういう葛藤を乗り越えて、言うならば網を捨て船を置いてイエス様に従っていったのです。イエス様はガリラヤ湖で最初の弟子たちを召されましたが、今もフルタイムで神様のために働く人々を召しておられます。日本のようにクリスチャンの数の少ないところでも牧師の絶対数が足らない、そう言われているのです。もちろん牧師の務めは自分がやりたいと思ってできるものではありません。イエス様のコーリング、召しが必要です。イエス様が召されるときにそれに応えて立ち上がる、そして生涯キリストに従う、そういう若者たちがこの教会の中から、また世界中の多くから起こされるように、本当に私たちも祈っていきたいと、そう思います。では牧師、伝道者、宣教師にならなければ私たちは人間を取る漁師にはなれないのでしょうか。そうではありませんね。ドイツ語で職業を表す言葉はベルフと言いますが、そこには使命とか証明とかという意味があります。マルチン・ルターはそのことを引き合いに出して、それぞれの職業はそれを通して神様の働きをするための証明である、神様からのコーリング、ボケーションである、とそう言いました。ある人はエンジニアに、ある人は経理士に、ある人は教師に、ある人はガーディナーに、ある人は主婦に召されています。 まあ、学生や主婦であること、親であること、子であること、それは職業ではありませんけれども、そうした立場、環境というものもまたキリストからのコーリング、ボケーションなのです。人間を取る漁師にしてあげよう、そう言われたイエス様は、あなたを人間を取る美容師にしてあげよう、あなたを人間を取る保育士にしてあげよう、あなたを人間を取る介護士にしてあげよう、あなたを人間を取る運転士にしてあげよう、あなたを人間を取る学生にしてあげよう、引退していらっしゃる方には、あなたを人間を取るリタイアリーにしてあげよう、そうおっしゃるのです。私たちそれぞれ置かれた場所で人間を取る漁師になる、そういう証明を全てのクリスチャンはいただいています。神様は私たちをそれぞれの場所に使わせてくださいました。あなたが置かれている場所というのは他の人で置き換えることはできない、そういう場所ですね。例えば父親であれば、夫であれば、他の人と交換することはできないわけです。あなたはあなたのいらっしゃる職場の中でたった一人のクリスチャンかもしれない。あなたが勉強していらっしゃる学校のクラスでたった一人のクリスチャンであるかもしれない。そうしたらあなたはそこに使わされており、他の人があなたに代わってイエス様を証しすることはできないのです。神様は私たちに期待しておられます。それぞれあなたが置かれた場所で人間を取る漁師になることです。私についてきなさい、キリストの声にお答えしましょう。そして置かれた場所で人間を取る漁師としての務めを果たすお互いでありたい、そう思います。お祈りを捧げます。主イエス様、あなたは使徒たち、牧師、宣教師となる人たちだけではなく、私たち一人一人にも、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、そう語りかけてくださいました。人間を取る漁師としての務めについて知ればするほど尻込みしてしまう私たちですが、イエス様、あなたについていくなら、あなたがその務めを果たす知恵と力を与えてくださいます。あなたに従うことによって、あなたからいただいた務めを果たすことのできる私たちとしてください。御言葉の約束の真実のゆえに祈ります。アーメン。